月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
12月10日金曜日、時刻は8時を回っております。月刊ゆきさだえさおの時間でございます。お相手は私、キメトシオと
シーラと
ゆきさだえさおです。
はい、
はい、
この3人で今年最後の2010年最後の月刊ゆきさだえさお。
そうなんですね、
はい、
早いな。
生放送ではお送りしますんで、
はい、
ね、まあ、今日はですね、さっきまで仕込みをいろいろ下読みしながらバタバタ選曲もつい30秒ほど前に決まったというですね感じでございますが、
はい、
まあ、いろんな嬉しいニュースなんかも飛び込んできておったりとかしますんで、
はい、そうですよ、
内容たっぷりでお届けしたいと思います、はい、まずはじゃあ監督、タイトルコールお願いします、はい、
月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです、
はい、
ライブなんで皆さんからのメッセージもお待ちしております。宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは096-355-5200、 096-355-5200番で受け付けております。
ということでですね、はい、まずこのメッセージからいきたい、
はい、
今回はは
い、はい、ラジオネーム地下鉄のザジさんです。豊川悦司さんの報知映画賞主演男優賞受賞おめでとうございます。おめでとうございます。
よかった。
個人的には主演女優賞も薬師丸ひろ子さんにとって欲しかったな。監督さんにとって役者さんが受賞するのってどんな気持ちなんですか。
報知映画賞第35回報知映画賞で、今度は愛妻家七軒取り差しで豊川悦司さんが主演男優賞。
すごい。
いやー、これは嬉しかったですね。今年もなんかこうやっぱ映画祭がね、いくつか映画賞っていうのが年末になって、多分来年の春ぐらいまでにかけていろいろこう、まあそれ人の評価なんでね、こればっかりは欲しいって言ったってなかなかもらえないもので、でまあ今度は最高は1月のね16日ぐらいに公開された映画なんで不利なんですよ。
あ、期間が空いてるから、
みんなの選ぶまで記憶に残ってない可能性がある。
そうそうそう。
なんかね、どっかで僕らはもう諦めてる部分も、どっかで諦めなきゃいけないのかなっていう部分もちょっとあったりもして、うん、やっぱり、1月の初めにやった記憶ってそこまで覚えててもらえるっていうことね、なかなかないしね、
うん、
でむしろ、夏前に、7月に今度は再開が DVD でリリースされたわけじゃないですか、うんうん、そこで見た人たちはねむしろ記憶があるんだけども、
あ、
まあでもやっぱ映画館っていう映画ファンだったり、うん、映画の批評家だったり、映画をねやっぱりこうなりわいにしてる人たちが選ぶこの賞レースっていうのはそういうもんなんで、うんうん、でもだんだんほら今年はなんかこう話題作が、うん、例えば悪人とかね、
はいはいはい、
告白、うん、で13人の刺客と、
うん、
なんかそこら辺がなんかこうなんかよく名前を聞く作品になっていて、
うんうんうん、
まあ、その中に今度は愛妻家だったり七軒取り差しだったりね、
うん、
なんかそういう作品がこうだんだんこう食い込んでくるようなこともちょっとちらほらあることっていうのは非常になんかいいなと、
うんうんうん、
なんか僕が例えば、10年ぐらい前にゴーっていう映画で賞をもらった時は結構ゴー総なめ状態で、
うん、
非常にその総なめ状態でいるこっち側にいる自分は嬉しいんだけど、
うん、
なんか他はやっぱりねもっと他にも映画があったわけだから、うん、なんかもっとこう正当 なんか批評なんかこうあれはないのかっていう審査はないのかみたいなことも言われたりとかもしてたような気もするますけど、なんか確かにねなんかこう記憶に残りたいっていう思いがなんか映画賞っていうのはねなんかあるかなと思うんで、この今度は愛妻家七軒取り差しと2つの作品でですけど豊川さんが受賞したってことは、うん、イコール今度は愛妻家を見てない人たちがね、
うん、
見るきっかけを作るじゃないですか、
うん、
そこはやっぱりすごい嬉しかったですね。
豊川さんはなんかこの受賞のコメントでですね、うん、北見って役が深く描き込まれていたこともあると思いますが北見との役とのキャッチボールがすごくできたと そういう風に語ってらっしゃるということで、なんかまあ自分でもやっぱり手応えがこの役に関してはあったということなんでしょうね。
豊川さんね、すごくその今度愛妻家っていう作品を非常にこう愛してくださっていて、なんですかね、そのなかなかコメディって賞とか取れにくいじゃないですか。
笑わせる方がどうしても泣かせる方よりちょっと軽く見られちゃうみたいな。
どっちかというとね、例えばなんかこう重い社会を背負ったドラマの方が、例えばそういうものの方がなんかこうやっぱり重い賞をもらいそうな感じってあるでしょ。だからむしろこう非常にダメな 10年間のうち10人も浮気してるとんでもないダメ男なわけですよ。でこういうものをやった時に評価に値するっていうのは非常に嬉しいですよね。で僕自身も豊川さんにもう2年前ですよ、もう約2年前あの豊川さんのところに行って、今度愛妻家をやるんで2年以上前ですよね、ぜひやってくれないかって、もう早2年経つわけですけど、って言った時の豊川さんがこうそれをこう受け止めてくれてね、やりましょうって言って一緒に夜お酒を飲んで、非常に楽しくこの映画どうしていくんだってワクワクするスタート地点のことを思い出しましたね。あの時は本当に豊川さんじゃないとダメだっていう気持ちで、で豊川さんもイエスかノーかわからないポーカーフェイスで僕らを待ち受けていて、実は俺これ手応えあったんだよね、シナリオ読んでって豊川さんは僕らを試したんですね。どれぐらいの思いでミキサダがこの今度愛妻家をやろうとしているのか、豊川さんは豊川さんなりに僕を試すわけですよ。その駆け引きあったわけですけど、なんかこうあの日がなかったらこういう喜びもなかったわけで、なんかすごく感慨深いですね。すごくこの受賞は、
これからまたいろんな賞レースでね、いろんな、まあ生田監督の今度は愛妻家、まあ、パレードも今年ありましたから、いろんな形で絡んでくるといいなと思うんですが、あの、私木部敏夫個人的に一言言わせていただくと、石橋蓮司さん助演男優賞どうなのよと
そう、ね、
これ忘れてませんか皆さん。
そうですね、
これあの全世界の人聞いてると思うんですけど映画評論家の皆さん、
そうですよね、
石橋蓮司さん、あでもね、あれ多分ね、助演女優賞なのか助演男優賞なのか悩んでるみたいな。
おかまですから一応男でしょうね、
やっぱ男ですから、ね、助演男優賞でじゃあお願いします、
まあ
レンジさんだから春先に発表になったその批評家大賞では助演男優賞、薬師丸さん主演女優賞で、それで愛妻家で取ったんですけども、まあここに来てね豊川さんも受賞したんで、監督としてはね役者が褒められるのが一番いいんですよ。自分が褒められてるのはトータルとしていろんな采配とか、やっぱりその空気とかその題材ですよね、っていうものをそういう料理したっていう、なんか監督が賞を取るっていうのはすごい、またそれはすごく大きなことだけども、一番何が嬉しいかってやっぱ役者たちがよく見えてるっていうのは非常に自分にとっても財産だし、ね、役者たちの信頼もそこでまた固くこう結ばれるわけなんで、この演出家との、でそういう意味では俳優さんたちが賞を取るのが一番幸せかなと思いますね。でもなんかまあちらほらあの実は水面下でちょっといろいろなんか賞のあのまだ発表されてないんで、
まあいい、これからどんどん
言えないんですけど、
ちょ
こっとこう僕の非常に嬉しい映画賞の
よしよしよしよし
いくつかいただきましたんで、キベさんがその期待にも応えられてるんじゃないかと、まあそういうのはあるんですけど、まあもうすぐ、まあこの 1,2 週間で多分いろんなこと
が発表に
その映画賞
はね、もう本当にねやっぱりね、
すごい
石橋蓮司さんにね賞をあげない日本の映画界はねおかしい
だよね。確かに、ね、
あんなすごい人が、あんなすごい演技してるのに、
そうそう、もうオカマですからね、アウトレイジではもうちっちゃい役なんですからねやっぱね土下座とオカマともうね、でもねやっぱ蓮司さんはすごいですよ、
本当になんか広い幅が、役の幅が
そうちょっとね、政治家から政治家からオカマまで、
そうだよ、いやいや
もう本当にあの映画評論家の皆さんよろしくお願いします
お願いします、
石橋蓮司さんのことよろしくお願いします、はい、まあ、個人的なお願いでございますさあさあ、ちょっといろいろまた来てますんで、まずはこれいきましょうかね、
はい、はい、ラジオネームサムライジャポンさんです。 DVD 当たれ雪貞監督足大丈夫ですか、 松葉杖振り回して監督してるって言ってましたけど本当ですか？今度の作品はどんな映画ですか？ヒントでもいいので教えてください。
松葉杖は取れましたね。
取れましたね。
よかったですね。本当に筋肉は早いですね。回復
筋肉っていうのはね、アミノ酸飲んでましたから僕アミノ酸相当飲みましたね。ご飯みたいにアミノ酸を飲んでましたから
効くんだ。
いやいや、アミノ酸はね
筋肉を再生しなきゃいけないから。
そう、再生しなきゃいけない。アミノ酸のこう粉をね、粉末を飲むんですよ。うちのプロデューサーが高いのを買ってきてくれて、はいはいはい、もうなんかいろいろこうアスリートたちが飲んでるらしいですよね。いや、アミノ酸で筋肉って戻るもんですよね。
すごいですね。なんかワールドカップの前のベッカムみたいな感じですね。治れ治れみたいな。
いや、アミノ酸はまずいですね。も
う、あ、そうなんですか。
うん、まずいですね。なんか飲んじゃいけないな、なんか鉱物を飲んでるみたいななんかそういう感じがしますけど、
ようやくは口に逃がして
しまう。そうですよね。
まあそれでも治ったんで、
はい、そうそう、歩けるようになったですね。まあちょっと足痛いんですけどね、まだね。まあ撮影は順調に、うん、というかね、うん、かなり面白いです、ね、編集してるんですけど、
うん、ちょっと笑っちゃって、
僕ちょっと笑っちゃうぐらい、なんかね、なんでしょうね、人ごとのような感じの
面白く、
人ごとのように撮影してますからね。
気になるな、もう。
なんだろう、映画、正確に言うと映画、劇場用映画ではないんです。
おお、ほお、うん、なるほど。
でね、
うん、
もうフットワークよく撮ってるんですけど、まあそういう意味じゃアウェーな感覚で、
ほ
う
ほ
うほう、暴れちゃおうかなみたいな。
あ、なんか結構ずっとこの番組聞いてる人はなんとなくちょっとこう匂いが分かってきたかもしれないですね。
で、それを見ると、なんだろうな、オリジナル作品なんで、うん、まず映画ではできないこと、映画界、うん、今映画界で僕らが、うん、僕らのポジションで、うん、ほら、興行収入をちゃんと意識しながら、うん、お客さん入れなきゃいけないわけじゃないですか、うんうん、そういうことじゃできないことを、うん、だからオリジナルをやるってことですね、
う
ん、好き勝手オリジナルをやってる、うん、もう妄想の世界ですよ。
結構実験的な部分も
あります。あります、あります。中身も
フレーズ聞いたな。
で、撮ってみると、うん、いやー、これが面白い。なんじゃそりゃっていう。でもこれはなんじゃそりゃなんだけど、切なかったり、うん、楽しかったり、うん、笑えたり怖かったり。
怖かったり、
なんかた
よく怖かったり、
ね、なんか今度は愛妻家の時も、うん、ね、コメディなんだけどコメディじゃないみたいなでね、僕らもすごい驚かされたじゃないですか。
ね、まあ、基本的にはコメディですよ。
あ、基本的にはコメディ、う
ん、だから俺コメディ監督なんですかね。あの、なんだろう、やっぱりほら、なんだ、コメディアンの人たちが撮るシュールなコメディとかではなく、うん、
はあはあ、
なんだろうね、なんかやっぱ笑いがクスクスっていう笑いとか、うん、いや、もうバカバカしかったりとか、まあ、そういうのは好きなんでしょうね。やっぱ人が笑うと救われるんですよ、うん、演出家が一番救われる瞬間ってそこなんですね。映画祭とかで、
うん、
とか、あの、劇場で観客が笑ってくれたりすると、はいはいはい、あ、受けてる受けてるって分かるじゃないですか、
はいはいはい、
泣くっていうのもそういう行為ですけど、は、泣くっていうのはなかなかそこに到達するのは難しいんだけど、まあまあ簡単だとも言えるんだけどね、逆に言うと、
うんうん、
笑いっていうのはなかなかね、なんかがもう、なんだろう、ちょっと切なくて笑える方がいいじゃないですか。
切なくて笑える、
情けなくて笑えるとかね、
はいはいはい、笑いもいろいろありますからね。
辛くて笑えるとかね、
うんうんうん、
そういう意味はそういうジャンルのものになってます。
我々はいつ頃見れるんですか？それはまだ先なんですか？
それね、意外と結局フットワークよく2月頃から見れますね。
あ、言われてたらすぐ見れそうですね。
もうだから、それどういうことかって言ったら、速攻で作れって言われてるってことなんです。
今なんかすごい大変な状況の中帰ってきていただきありがとうございます。本当にも
う、そうなんだ、
混乱してますけど、
まあそれぐらいはぐということですよ、
うんうん、
今発表できるのは。
そうなんです
ね。すっごいなんか周りからなんか攻めてる感じですけど、ね、コメディ的なもの、
そう、
いろんな人が出てる、
なかなかいいキャストです。
いいキャスト、
男が、
男が
出てます。男が主役、まあある一人の女をめぐって男がみたいな話。
おお、
なんかわかるでしょ。なんか、
うわ、それすげえすげえ見て
気になる。
うん、面白いですよ。最近だから俺のスタイルになってきつつありますね。
うん、
次来年に企画してる映画もそういうスタイルですかね。
うん、
なんかアルトマンとかね、ロバート・アルトマンとか、
はいはいはい、
ポル・トーマス・アンダーソンもそうじゃないですか、はいはい、いろんなエピソードが折り重なって一つの物語ができて、
はいはいはい、好きな世界ですね。
僕もほら、そもそもひまわりがそうだし、そういうのばっかりずっと、今日の出来事もそうだし、 まあそういう意味じゃん、もう僕の真骨頂と言っても過言じゃないぐらいだけど、もうね笑っちゃいますからね、編集してて笑ってみてるからみんな気楽に。
じゃあだからもう正式に発表したら今ここになこう話されたいろんなポイントが一つにつながるんでしょうね。
あの時こうしてた、
そういうことか、それとそれとそれがつながるわけねみたいな。
そうそうそうそう、
早く早く見たい
で思わせぶりだけで終わったりする、まあ、そういうのも映画なんじゃないかな。
詳細はじゃあ来年ということですか、
は
い、
うん、次の時はもう発表されてるだろうから、もうすこれ もうこの 1,2 週間で発表されますよ、
はい、近いうちに、うん、じゃあなんか新聞とかにダーンとなるんですよ、は
い
は
い
は
い、
きっと
なるんですけどね、ねえ、
わかりました、まあ、今日のところはここまでと喋れるのはまあわかんないですよ、この後番組の中でポロッといろいろ監督が
言っちゃうかも、
言っちゃうかもしれない、
ポロリしちゃうかもしれない、
ポロリ引き出していきますから我々がじゃあということで、じゃあ曲の方参りましょうか。
はい、
今日はですね、まあ何クリスマス的な感じで選曲していただいてるんですが、これあれですよね、映画の種のコーナーにかけようっていうんで、
どっちが
どっちがいいかっていうことでですね、
でもこの順番になっちゃった、
この順番に私キベがこっちの方がいいかなみたいな
これ責任はキベさんが取りますけど、
だからもし皆さん編集して曲入れ替えても大丈夫
逆だろうと
こともあると思いますので、はい、じゃまずはこの曲からお届けしましょう、
宇多田ヒカルで Can't Wait Till Christmas。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
宇多田ヒカルで Can't Wait Till Christmas お届けしました。
クリスマスっぽいですね、
いい曲ですね。
これはシングルコレクション、ボリューム2の方に入ってるということ、うん、
はい、
ということで、はい、次々メールも来ているみたいですが、
はい、ラジオネーム泥棒かささぎさんです。今一番気になっている映画はノルウェーの森です。予告編で見る、うん、松山健一くんがなかなか原作のイメージに合っているような気がします、うんうん、ビートルズの曲を主題歌に使うのって大変だったらしいですね。やっぱり世界の村上春樹だから OK が出たんでしょうかといただきました、うん、
うん、明日から公開ですかねこれは。
そうですね、
ノルウェーの森、
いやー僕見ましたけど、ノルウェーの森はですね、僕現場も一度お邪魔して、トランユーの現場見てみたかったんで、でカメラマンが春の雪の時のリーピンピン、
はいはいはい、
マークリーピンピンさんで、照明が我が組の長老中村さんなんです。熊本出身の、
数年前にお会いした時にやるんだよっておっしゃってましたね、
うん、いやまあ一言で言うと、こういう映画になったんだと、
うん
うんうん、僕は好きでしたね、
うん、
何度も見ちゃうでしょうねこれから先、そういう予感がします、うん、一度だけじゃなくて、うん、何度も繰り返し見る映画、
うん、
強いて言うならばウォンカーワイの、欲望の翼を見た時の感覚に近い、
うん、
もう鮮烈な映像と、まあリーピンビンの映像はもう本当に素晴らしいし、うん、まあフランス人、ベトナム系フランス人のトランエンユンが非常にその日本人っていうものをということをもう度外視して、うん、ある一つの青春映画をちゃんと作り上げた、セックスの性ね、性と生きるってことの性についての話ですよね、うんうんうん、要するにノルウェーの森の中でもそこの部分を特化して切り取って全部つなげていくという、
うん、
だからね俳優たちもねすごいこう刹那的で非常にいいんですよ、瞬間瞬間のそのこうなんだろうな、つながっていく感じがね、特に女優陣がいいですね、うん、
菊池凛子さん、
うん、菊池凛子さんも良かったし、はい、水原さんっていう新人の、はいはい
は
い、
モデル出身の、
ね、この子もすごくなんだろう昔の女優さんみたいな語り口というかね、セリフの感じが、うまいとか下手とかではなく非常になんか世界観を持っていて、で何が一番良かったかって初音理子っていうですね、昔から僕も注目してる女優さんですけど、はいはい、舞台とかもやってらっしゃる、もう彼女がもう本当に印象を残しますね。あと桐島玲香さんっていうね、うんうんうん、この4人についての女性の映画ですよ、女性についての映画、
ほう
ほう、確か村上春樹さんもなんかの対談インタビューでね、当たり前なんだけど 映画って一人称で書いた小説でもやっぱり三人称になっちゃうんだねっていうふうにおっしゃってて、でそうやって見ていくとなんかこう自分は女性についての小説を書いたんだってことをなんかに再認識したみたいなことをなんかで読んだ気がするんですけど、僕もそう思いましたね。非常に女性についての本当にもう本当に美しいというか、美しいだけではないですよね。非常にそのそういう意味では非常にそのどういう面だろうな、割り切れてるわけではないくても、うん、映画っていうのは割り切れてない部分でやっぱ見ていく楽しみっていうのはあるんだよねっていう、物語がね、なんかこうあってこうあってこうあってこんな展開があって最後にこんなオチがあるんですよではない、続いていく人生の中のある部分を切り取った、それがものすごく感じられる、ノルウェーの森は、まあそういう小説ですからね。だからすごいそういう意味では非常にトライユンのが読んでこうインスパイアされて作った映画ですよね、一つのね。多分僕が作ったらまた違うだろうし、誰かが作っても違うでしょ。
監督はこうノルウェーの森を読んだっていうことなんですね。
いやもう一見の価値はある映画じゃないですかね。
まあ熊本の皆さんはとにかく熊本出身の長老、
はい、
中村ゆうきさんのこの仕事ぶりを
そうですね、
ぜひ見ていただきたいと思いますが、
いやこれはもう見るに見る価値のある、とにかくある圧倒驚くショットもありますから、僕はそれはもうちょっと驚きましたからね、そのショットはもう本当にもう見る価値がありますよ。なかなか見れない。悔しいのはこのロケーションも含めてね、これを日本人が撮ってないってことが悔しいですね。なんかそんな気がちょっとしました。僕はそういう嫉妬はありましたね。
なんかこうね、江田監督にちょっとこうメラメラ燃えるものを与えるぐらいの作品なんでしょう。明日から公開なんで、ちょっと皆さん見に行っていただきたいと思います、
はい、
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。